ルカによる福音書第24章13から27節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。以上です。今週私たちに与えられているこの聖書の言葉は、まあ、一般にはエマオの途上の、まあ、物語とね、言われている、まあ、それ有名な箇所なんですね。エルサレムからエマオという村に向かって歩いている2人の弟子たちに、まあ、蘇られたイエス様がずっと付き添って歩かれたという物語なんですね。まあ、この二人のうちの一人は名前が記されてまして、クレオパという人であったとね、18節にありますね。蘇ったイエス様がこの二人と一緒に歩いてくださった。まあ二人はそれに気づかなかった。まあ、気づかなかったのは愚かなことだとイエス様に叱られているんですけれども、まあ、しかし教会はね、こんな愚かな人々がいたんだという、その愚か者の代表としてこのクレオパの名前を記したわけではないわけですね。その愚かさを笑うんじゃなくて、イエス様と一緒に歩いていただくことができた。ね。蘇ったイエス様が一緒に歩いてくださったんだっていうね、この幸せを心に留めて、その名前を記したんじゃないかと思うんですね。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたと15節にあります。まあおそらくイエス様が彼らと一緒に歩くっていうことは、この時初めてってことではなかったに違いないんですね。なぜなら、イエス様という方はいつも人と歩みを共にしておられたわけですね。十字架にかけられる前、イエス様はいつも弟子たちと多くの人々と共におられました。そしてここでは、蘇られたイエス様が再び弟子たちと歩みを共にしておられるということですね。19節を見ますと、彼らはイエス様を、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたと言っていますが、この力のある方が彼らと一緒に歩いてくださったってんですね。今も歩いてくださっているんだ。まあしかしこの残念ながらこの二人の弟子たちはそれに気づいていませんけれども、しかしもうその幸いが始まってるんだ。言ってみれば教会という場所は私たちといつも歩き続けてくださっているイエス様の姿を見るその信仰に生きるところであると言って間違いないと思いますね。そのように歩いてくださるイエス様によって生かされているところ、それが教会です。そういう者たちが集まっているところであるからこそ、例えばそこに初めて訪ねてくる人もですね、なんかここでは何かが起こってる、何かがこの自分にも起こるという、そういう予感というか、まあそういう経験をすることができるんですね。主イエス様がある人と一緒に歩き始めた。そしてその主イエス様と共に歩くことができた人の言葉と、その全生涯を通じて、今度は新たに主と共に歩いていただく喜びを知る人々が、あそこに一人、ここに一人とさらに生まれていく。 教会というのはそのようにして主と一緒に歩いていただく者の群れとして広がっているんですね。皆さんも間違いなくそうやって誰かと出会って、そして主と共に歩き始めたんだと思いますね。教会を訪れる人にはもちろんいろんな人がいます。悲しみの人もいるし、悩みの中にある人もいますね。でもその誰もが共に歩いてくださるイエス様と出会う経験をしてほしいとね、心から願わずにはおれませんね。このイエス様と共に歩くことができた二人の弟子たちの物語は、まあよく聖書の中でも最も美しい物語の一つだと言われます。まあこれを読んで語る人々がみんなその美しさを感じ取っているんですね。皆さんどうでしょうかね。それを絵に描く人もいっぱいいます。じゃあ一体この物語のどこに美しさがある、どこが美しいんでしょうかね。もちろんここに登場してくる人々の姿形が美しいとはどこにも書いてないですよね。じゃあ姿形じゃないんだとしたら、じゃあ心が美しいのかと、またそれも書いてはいませんね。いや、むしろ彼らは愚かだったということが書かれてますね。その愚かさっていうのは何よりも、まあ、蘇られたイエス様が一緒に歩いてくださっているのにそれに気づかなかったというところに現れているわけですね。イエス様と面と向かって話をしていながら、なぜそれが主であるとわからなかったんだろうか。それは聖書に書かれてある言葉によれば、彼らの目が遮られていたからだって16節に書いてますね。じゃあなぜ遮られたのか。一つの明らかな理由、根拠が書かれています。イエス様は25節でこう言われました。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちと。ここでこの鈍くと、鈍いって訳されている言葉、この本来の意味は、ゆっくりするっていう意味なんだそうなんですね。面白いですね。ゆっくりする。まあ、要するに呪いっていうことですね。呪魔なんですね。理解するのに遅い。この弟子たちはイエス様を知ることにおいて鈍かった。もちろん私たちは誰しもですね、それぞれ鈍いところがあるんじゃないかと思いますね。鈍感なところがありますよね。まあ生まれつきだからしょうがないってね、開き直ることもあるかもしれませんが、しかしここで私たちにぜひ確認したいのは、イエス様に叱られてしまうような鈍さ、そういうことについてはちゃんと気づいていなければならないということですね。そういう鈍さがあれば、それは取り除けていかなくてはならない、ね、その鈍さをイエス様が嘆いておられるということに私たちは気づかなければならないんだということですね。イエス様は言われます。あなた方は心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちだって言ってますね。この預言者たちの言葉っていうのは、まあ、言い換えれば一言で言えば聖書です。聖書の御言葉を信じられないということですね。まあ、しかしイエス様はここでその彼らの鈍さをね、指摘してね、嘆いているで終わってるわけじゃないんですね。その鈍さを克服させるためにですね、それからあとこの二人の弟子たちに聖書の言葉を解き明かしてくださるんですね。ここが素晴らしいですね。聖書全体についてイエス様は解き明かされたと。イエス様自ら聖書を解き明かす、まあ、いわば説教を直に聞かせていただいたってわけですからね。考えてみればこの弟子たちは世界一幸運な人たちだと言ってもいいんじゃないかと思いますね。聖書をきちんとよく読んでいたらイエス様のことについて愚かであるはずはない。じゃあ一体イエス様のどこについてこの二人は愚かだったんだろうか。イエス様は言われます。26節、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではな、入るはずだったのではないか。まあ、ここで明確に分かる一つの鍵はこの苦しみということですね。苦難と言ってもいいですね。イエス様の十字架のことです。キリスト、世の救い主、その世の救い主が苦しみ、十字架を通って初めて栄光に入るということを彼らは理解することができなかったんですね。イエス様の力は分かった、権威も分かった、素晴らしい、それは体験していた。ところがその主イエス様が捕らえられて殺されてしまったんですね。そして彼らは途方に暮れてしまった。もしかするとイエス様の復活の知らせを聞きながらも立ち直ることができなかったのは、このイエス様の苦難を、つまりイエス様が目の前で殺されちゃった、それがあまりにも衝撃的でですね、大きなことで、その後何も考えられなくなっちゃったということかもしれませんね。27節には、モーセとすべての預言者から始めてと書かれてますね。イエス様がそこから始めて説明してくださった。 まあ、ここで言われているモーセっていうのは、私たちが知っているそのモーセという人物そのものを指すというよりもですね、モーセといった場合、創世記から始まるその最初の5つの章、モーセ5章っていうんですが、まあ、創世記もまたこのモーセが語ったものだと信じられていたんですね。神様が天地をお作りになって以来、たちまち始まってしまった人々の罪の歴史に深く悩みながら、これを救うために神はひたすら努力してこられた。そのすべての道、その道が極まったところにイエス様の十字架があるんですね。そのイエス様の十字架にぶつかった時に、この弟子たちは神様の救いを見ることができないで、かえって絶望してしまったってわけです。その絶望の闇の中で先が見えなくなってしまった。そして彼らはこんな言葉でイエス様に言ったんですね。あなたはエルサレムで起こったことを何も知らないのですか？ナザレのイエスのことです。イエスという立派な方がおられた。力ある預言者だった。その方が殺されてしまったんですって、イエス様に向かって言ってるんですね。しかもさらに二人はここでイエス様の復活についてさえも語ってますね。何人かの婦人たちがイエス様生きておられるという知らせをね、天使から受けたって言うんですって言うんですよね。それを受けて、あ、よかったって信じりゃいいんですよ。そうじゃないですね。それでなおさら自分たちは途方に暮れちゃった。一体何が起こってんだろうって、わけがわからなくなってしまった。とにかく光が見えない。そういう状態に陥っていたってことですね。二人の弟子は暗い顔をして立ち止まったと17節に書いてあります。どうでしょう皆さん。私たちもしばしばこの弟子たちと同じように途方に暮れてしまう。暗い顔をして立ち止まってしまうことがないでしょうか。私たちもそういう意味では同じように愚かなんですね。じゃあ一体それならどうしたらよいんだろう。ここで決定的に大切なことは、私たちにとってもうね、イエス様の十字架の意味も復活の意味も分かりそうもないと思われる、そういうところで、実はイエス様がなお私たちと共に歩き続けてくださっているということに気づくことですね。この二人の弟子たちに対して、イエス様がしてくださった通りに、私たちにもしてくださるんです。してくださっているんですね。この時主がご自分の復活の証を立てるのに、じゃあ何をなさったでしょうかね。ご自分の手をこうやって見せてね、ほら、釘跡があるだろうって、そうやったわけじゃないんですよね。イエス様は何をしたか。それは聖書の話をなさったっていうことです。27節には、説明されたってね、言われて、記されてますよね。説明された。これ別の言葉で言い換えると、通訳するという意味の言葉なんですね。通訳。まあ、翻訳すると言ってもいいかもしれませんね。言葉も何もわからない外国に行ったり、あるいは言葉の通じない人に声をかけられるとですね、まあ私たちはもうわけわかんなくて途方に暮れてしまうわけですが、どうでしょう、聖書を読んでいても時々ね、似たような途方に暮れるような思いになることがあるんじゃないでしょうかね。まるで知らない外国語の本を眺めているような気分になってしまう。でもその時蘇ったイエス様ご自身が通訳者として立ってくださる。そして一緒に歩きながら聖書を解いてください。日々の生活の中で御言葉を私たちに解き明かしてくださる。イエス様はそんな風に私たちに分かるように聖書の言葉を解き明かしてくださるお方だ。これは私のことなんだと、こう分からせてくださるお方なんだということですね。13節を見ますと、エルサレムからエマオまでが60スタディオンだったんです。このスタディオンってね、よく分かんないと思うんですが、12キロのことなんですね。60スタディオンというのは12キロ、まあ、12キロってね、結構な距離ですよね。その距離の間、イエス様ご自身からずっと歩きながら聖書の話を聞いたってわけですから、まあこんなに素晴らしい旅はないと言ってもいいかもしれませんね。この2人がなんか羨ましいとさえ思いますよね。おそらく彼らは初めは夢中になってそのエルサレムで起こったことを話していたんだと思います。話題は二人にとっては暗いものでした。これからどうしよう。エマオに帰ったってどうしようもないことは分かってる。でも帰るしかない。まあ足取りも重かったに違いありませんね。しかし、その途中から加わってくださったイエス様が聖書を解いて、これを神の言葉として聞き直すようにしてくださったと。それで後になって弟子たちは、こう述懐してるんですね。これは24章の32節というところですが、二人は道でお話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったと。 有名な箇所ですよね。心が燃えるって、心が燃えていたじゃないか、私たちの心は燃えていたではないか、なんかとてもいい言葉ですよね。皆さんの心どうですかね。しかしこの燃え方はある意味不思議な燃え方ですね。熱くうわーっという燃え方とちょっと違う、じっくりと、しかし確かに燃え始めていた、まあ、静かな燃焼と言ってもいいかもしれませんね。しかも彼らの心が熱く燃えたっていうだけじゃなくて、聖書の御言葉もまた燃えていたんだということができるんだと思います。聖書の言葉が冷えた言葉じゃなくて、一つ一つが鮮やかに燃えて彼らの心に刻みつけられるようになっていった。聖書の言葉っていうのはそんな風に説かれて読まれるものなんですね。聖書を読み始めると私たちの心は燃えるんです。しかし残念ながら、どうでしょう皆さん、教会の中でしばしば聖書の言葉は退屈な言葉となっていることがないだろうか。いや、教会の中じゃない、自分がね、読むときにもそういうことになっていることがあるんじゃないだろうか。なんか冷たい冷えた言葉になってしまっていることはないだろうか。まあ、私は牧師として最も責任があるのは、そのことに最も責任があるのは教会の牧師であると、まあ、自分自身も含めて感じます。何が問題か。その牧師が本当に聖霊に満たされて聖霊によって語っているかどうかということなんだろうと私は思って確信していますね。聖霊の喜び、愛、確信に満たされた牧師の説教を聞いたり、あるいは読んだりすると、聖書の言葉が燃えているということを感じるんですね。読むだけで感じてくる。そこに生ける主イエス様が鮮やかに指し示されてくるんですね。それはよみがえって生きておられるイエス様の命がその聖霊によって聖書の言葉の中に注ぎ込まれるということが起こっているからだと言っていいんだと思いますね。それで、ああそうだったのかと、そのように神様の慈しみと愛の戦いが行われて、ついにイエス様において救いが実現した、あの十字架において救いが実現したんだと信ずることができるに至るわけですね。これは不思議なことです。理屈が分かったという世界とは違うんですね。そしてその時、聖書の一字一句が面白くなってくる。どうしてもそれを解き明かさなくては、他の人にも伝えなくては気が済まなくなるような書物になっていく。そういう読み方、そういう聞き方、それが聖書を読むということであるし、御言葉を聞くということなんだろうと思います。ある一人の牧師がですね、牧師の生活はとても面白いというようなことを書いてました。何が面白いのかって言いますと、何よりも聖書を読む面白さ。まあ、それこそ死ぬまでかかってですね、一体聖書のどれだけを解き明かしうるかと、途方もなく大きな、それこそ宝の山のように、山の中に踏み込んでいくのにね、似た喜びがあるって言ってるんですね。面白いなと思いますね。まあ、それは聖書66巻にどれだけ多くのことが書かれてあるかっていうことじゃなくて、66巻が語っているイエス様の恵みそのものの豊かさ、深さ、大きさが、そういう思いを私たちに抱かされるんだと思いますね。どんなに深いものか大きなものかということですね。だからこそ教会は2000年の間聖書を読み続け、解き続けてきたんです。ある意味では他のことはしなかったと言ってもいい。牧師はただひたすらそのことをし続けてきた。しかしその時イエス様はそこで一緒に歩いてくださった。そしてもちろん今も歩いてくださっています。聖霊を通じてね。皆さん一人一人と主は今も歩いてくださる。明日も、そして明後日も一緒に歩いてくださる。もちろん時には信じられないことがあるかもしれません。信じられなくなったら立ち止まったらいいんですね。そして聖書を開いたらいい。祈ったらいい。賛美歌を歌ってみたらいい。主が共にいてくださるということがそこで改めて分かってくる。私たちは相変わらず立ちすくむということが信仰生活の中には起こります。うずくまるようなこともあります。あるいは惑わされることもあるでしょうね。もうこれ以上立ち続けることもできないと思うようなこともあります。しかし主は聖霊によって一緒に歩いてくださる。たとえうずくまる時があっても一緒にかがんでくださる。そして時に食べるものを与えてくださったり、立たせてくださり、走らせてくださることもあると。こういうイエス様の恵みの中に、歩み続ける教会であるということ、またそういう信徒であるということを心から感謝したいというふうに思いますね。御霊に満たされ主と共に歩む、そういう力強く歩む、そういう一人一人でありたいと思います。お祈りをいたします。